ついに、この前のカグルの NBA コンペの、ウィナーズコールというホストと電話する日が決まりまして、はい、今週末になったんですけど、そうですね。ちょっと英語が、あんま、まあ、英語でやりとりしないといけないので、はい、かなり不安だな、というところで、ちょっと今、準備の作業などしています。カレーです。
私の方は、なんかちょうど最近家の周りが、今までずっと空き地だったんですけど、そこにこう、ずっと道路が通るみたいで、最近その工事がしててすごい家が揺れてて、なかなか作業がしづらいです。レゴンです。
ああ、うちも今、何でしたっけ、マンションの外壁の工事をしてて、めちゃくちゃうるさいんですよね、毎日。
なんかもううるさいよりも、本当に
揺
揺
れ
れ
る。
なん、もう地
レ
震
ゴンさ
か
ん
ぐ
は
らいの。
揺れる方の大変さなんですね。
まあ、戸建てであって、それで、まあ、近くのもう、なんすかね、そのまま土になっているところをどかどか工事してるんで、そのまま振動がぐらぐら揺れてきますね。
わあ、なるほど。
音はそこまでな感じなんですけどね。まあ、ちょっと、これは、引っ越しももしかしたら、結局そこに新しく道路もできるんで、
ああ、
そうなっ
道
て
路
く
で
る
き
と、
たら、そうですね。
ちょっ
結
と
構
そ、
太いというか、大きい
あ、
道路が
結
作ら
構そう
れるっ
で
て
す
ことです
ね。
か？
ちょっとその先に病院が、大きめの病院があって、そこに向けての道路なんで、結構広めの、ちゃんとした道路で、
おお、
これがで
なる
き
ほ
る
ど。
と、ちょっと、まあ、交通量というか、夜も、なんか、もしうるさかったりしたら、ちょっと、引っ越しも検討ですね。
そうですよね。なんか静かそうな場所ですもんね。今
まあ、
現
そうです
在と
ね。
いうか、これまでだと、影響がありますね。このポッドキャストでは、レゴンとカレーがカグルを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨、XR、新しい働き方等について話しますというところで、そうですね。もう176回目ですね。なんか200回がついに近づいてきたなというところで、今年中に200回はいけそうですもんね。
そうい で
け
する
のか
ね。
な？ギリギリかな？
ギリギリぐらいで
ギリ
すよ
ギリ、
ね。
ちょうど年末ぐらいで200回っていう感じかもしれないですね。今日のお題は MacBook Pro を買った今月の目標、雑談来週話したいことなどというところで、お送りしたいと思います。それでは一つ目お願いします。
前回のところで少し話したんですけど、この前、その東京に行くときに、ちょうど、まあ、前々日ぐらいですね、のところで、今まで使ってた Windows PC の、ノートブックが、ディスプレイが映んなくなって、これはどうしたもんかなと、さすがに、外で作業するにはディスプレイ映ってないと致命的なんで、もうこれは新しく PC を買おうと思って、で、東京にも秋葉とか行けば、まあ出来上がりのノートブックとか、そういう PC もあるんで、ゲーミング PC とか、まあそこら辺も考慮していろいろ調べた結果、もうなんかそろそろ MacBook に戻ってもいいのかなと思い立ち、直接東京を着いたらすぐ、丸の内の Apple Store に向かって、それで当日ですね、このなんかいいモデルをくださいと。で、一応自分が、まあ、条件にしたのは、普段使ってるのが、US キー配列だったんで、まあ、とりあえず US キー配列で、まあ、なんか一番いいのくださいと言ったら、ちょうど、MacBook Pro の、16インチのモデルが、ちょうど1個だけあって、じゃあそれくださいと。
おお、すご
っ
い。
ていう感じで、まあ、ちょうど1つだけあって、まあ、よかったですね。で、まあ、実際に買って、で見てそれで、まあ、その旅行中は全部 MacBook の構築、ホテル行って構築したりして、で、普通に開発は今できてる状態ですね。で、まあ、使ってみた感想というか、ちょうど自分が前使ってたのは、もう4、5年ぐらい前なのかな、ぐらいの MacBook のプロのモデルでして、けどそこからあんまりこう、なんですかね、パーツ構成がなんか戻った感があるんですよね。なんか自分の知らない間にタッチバーは消え、
そうですよね。
電源もマグセーフに戻り、
ああ、そっか。
HDMI も直接させるようになってて、これってなんか元の MacBook Pro とそんな変わんないなっていう、唯一タイプ C 系のが、 穴が増えたぐらいで、はい。
はい、はい、はい。
なんかそんな、あとはあれか、指で、指紋で、ログインができるとか、うんうん、そこら辺が変わっただけで、そんなに変わってないなっていうので、はい。だそこら辺では、あまり違和感がないというか、今まで通りの、前使ってた通りに使えてたんで、まあ、そこら辺は大丈夫かなと。で、あとは、まあ、そこら辺の構築周りですね。ライブラリーとかの。うん、で、一回今回自分に、制限というか、まあ、チャレンジ的なもので今取り組んでるのは、
はい。
Mac の M1 の、チップのやつを買ったんですが、うん、とりあえず、ロゼッタっていう、はい、ロゼッタっていうのを使うと、その、インテルの CPU で作られたアプリも動くよっていうやつなんですけど、それを使わずに、うん、とりあえず M1 対応しているものだけで開発してみようと。
おー、なるほど。
はい。そういう、とりあえずチャレンジングで今望んでるんで、意外とそれが、なんか達成できそうというか、普通に開発はできてて、
うん、
今んとこ一番困ってるのは、Adobe の、うん、CC とかが、あれが一回ロゼッタをかまさないと、なんかインストールができないっぽくて、
うん、
ちょっとそこだけは困ってるんですが、他のは大抵 M1 のチップ用のソフトだよみたいのが揃ってるんで、うんうん、まあなんとかなってますね。
お
なんで、それで今も、まあだから基準としては、ロゼッタを最初に入れるときにロゼッタ入れますかっていうふうに聞かれるんで、それを毎回家で選んでて、はい聞かれたら、じゃあ、このアプリは諦めるかというのを繰り返しつつ、はい。
すごいチャレンジですね。
はい、
じゃあ、Adobe は諦めたってことなんですか今のところ。
まあ、その前の PC も、ノート PC も、ディスプレイが映んないだけで外部ディスプレイを挿せば使えるんで、まあ、そっちでやってたり、うんうん、一応デスクトップも家にはあるんで、は
い
まあ、なんで Adobe 系はとりあえずそっちに任せて、
はい、
ちょっと M1 対応されるのを、そこ、けど待ってるのはとりあえずそこぐらいですかね。
へぇ、そうなんだ。
キンキンで。はい。それで前話したような Python 周りのところは、ミニフォージっていうミニコンダと、マンバっていうライブラリ管理を、のを入れたら、Python 周りはそこでもうすんなり M1 対応のライブラリ系が入っていけてますね。は
い、おぉ、すごい。それでいけたんですね。
うん、で、ブリューで大抵何かしらインストールすれば、M1 のが対応していれば M1 で勝手に入れてくれるんで、
うん、
はい。
うん、
だからもうなんか意外となんとかなるもんなんだなっていう感じでしたね。まあ、ただ、まあ、あとは気になってるところとしては、まあ、今日からですね、WWDC が、はい、アメリカで、
そうですね、
はい、始まるので、
はい。
まあ、そこで、何ですかね、次のモデルとか、まあ出たら残念。まあ自分はもうそこ切羽詰まってたんで、まあ買うしかなかったんですが、はい。
うん、
ちょっとそこはどういうのが発表されるのかなは気になってますね。
うん。そうですね。今はなんか噂されてるんですかね。新しい CPU なり何か。
なんかそこら辺も出てたり、あとは、MacBook Air の方かなとかはなんか噂が。
あ、本当だ。新マックデザインの MacBook Air っていうのが噂されてるんですね。
うん。まあ、あと、まあ、どこまで期待値が高いのかわかんないんですけど、XR 系のも、はい、まあ、なんか発表されるのか、
はい、
されないのか、
うん、
っていう感じですね。
なるほど。
でもし、うん、まあ、ちょうどこれで開発機も変えたんで、
うん、
まあ、そこら辺の XR 系のデバイスが出ても、買ってみるかなっていうのは、まあさすがになんか40万とかぐらいいきそうだったら少し諦めますけど、うん、まあ10万、20万ぐらいだったらちょっと開発機として買おうかなとも検討しますかね。
そうですね。なんか次のモデルとかの値段がいくらになるかってちょっと怖いですよね。
はい。それで円安も来てます、
ね。そうですよね。円安とね、半導体の値上がりとか。
はい、
あったりして、そうですね、いくらの、あ、特に iPhone とか20万とかすると、
うん、
スマホに20万かって急にちょっとするので、
はい、
はい、そこのね、なんか値段は、なんかちょっと怖いですね。
うん。
うん、
なんで、そこら辺周りも気になってますかね。まあ、あとは XR 系に期待するのは、やっぱり現状のそういうデバイス系って、うん、やっぱ重かったり熱を持つっていうのが一番こう問題点としては自分はあるかなとは思ってて、
うん、
こう長時間つけてるとやっぱ疲れてきたりなんかすごい暑くて蒸れ出したりとかするんで、そういうのが解決するような、はい、まあなんかスマートなデバイスがうまいこと出てくれると、 まあ、嬉しいですが、うん、まあ、そこまで、どこまで期待できるのかは、はい、とまだですね。はい。
はい、
なんで、そこら辺を期待して、まあ、けど、リアルタイムではさすがに夜なんで、
うん、
あの大抵いつも起きて何が発表されたかなで見るくらいなんですが、はい。
そうですよね。今日の午前2時か。
うん。
そうですね。ちょうど毎回これぐらいの時間ですもんね。
はい。
うん。
まあ、なんで、まあそこら辺を気にしつつ、はい。
うん、
とりあえず、けど、あの、すごい、あの、M1 にして、あの、速さもそれなりに。
うん。うん、
普通に機械学習系はそこまでメインで使えるってわけではないですが、あのウェブ開発とかそっち系のはもうガンガンいけそうで結構気に入ってますね。
あ、そうですか。
はい、
でも、いや、そうですね。本当 M1 は早いし、
うん
うん、熱も全然出ないから、なんかノートには結構、
はい、
うん、使いやすいかなって感じですよね。
それでゲーミング PC だと結構充電、
はい、
バッテリーも積んでるはずなんですけど、消費電力も大きいのか、かなりもう1時間使ったら、
はいはい、
あの、
うん、
そうそう、充電危ないですよ、みたいな感じなんですけど、
うん、
やっぱ Mac の、うん、なんか M1 だからなのか、すごい消費電力も抑えられてて、
ですよね。
ある
ファンも
程度。
回んないし。
うん、はい。
うん。です。いや、最近というか、カグルのドッカーは動かないのが難しいんですかね。Mac だ
うん、
と。
はい。
うん。Python 環境ね、やっぱり手元にとかであった方がいいような気もして。
うん。
うん、リゴン酸方式で入れた方がいい。まあ、リゴン酸方式が何で入れたらいいのかなっていうところちょっと迷ってるんですよね。
はい。
うん、まあ、そんなにゴリゴリやるわけじゃないんで、軽くでも何かね、入れれたらいいんですけどと思って。
まあ、あとは少し
うん。
バージョン管理的なもので、最近
はい。
は、あの、ポエトリーでしたっけ？そこら辺も少し使
あ
ってますね。
あ。ああ、
あれは
ポエト
も
リー。
う、プロジェクトとして一つの Python のパッケージマネージャーを持っとくんで、
はい。
ただ、なんですかね、普通に機械学習でいろんなことをやるときにはそんな必要ないんですけど、やっぱり一つのプロジェクトでこれをデプロイしてとかになってくるときには、一回ポエトリーで、あの、リクワイアメンツテキストよりは、あの、ちゃんと、なんですかね、あの、整合性というか、ちゃんとバージョン管理しつつ、ロックファイルが生成されて、あの、Python 系のパッケージが管理できるんで、そこら辺はちょっとポエトリーでも管理してますね。それで、実こうというか、インストールすると、バーチャル環境が生成されて、そこのポエトリーのバーチャル環境上で、まあ、実行したり、テスト実行したりとか、そういう感じで開発してますね。
そうなん、なんかツイッター見てると、ポエトリープラスドッカーの人がなんか、進んだ人は多そうなんですけど、
ああ、まあ、それも、はい、
レモンさんはポエトリーだけってことですか？
まあ、それも今、ちょっと両方使い分けてますね。ちょっとプロ
あ、
ジェ
そ
ク
う
ト
なん
によっ
だ。
ては、まあ、その VS コード、Visual Studio Code で、ちょうど Docker を立てる仕組みもあるんですよね。あの、VS コードの、あれはなんだ、デブ環境みたいのを立ち上げて、そこで作業するみたいのができるんで、そういうのでは一部使ってるのもありますね。ただ、やっぱ機械学習プロジェクトになると、Docker の中にファイルとかをあんまり詰め込みたくないので、基本的にそういうのは、あの、Web 系のアプリですけど、Web 系のは、あの、そういう、あの、Docker の開発環境を立ち上げといて、ですね。っていうのがメインで使ってるかな。そうすると、まあ、汚れないですし、その中でポエトリーでバージョン管理してとか、そういうのができるんで。デブコンテナですかね。VS コードの。まあ、そういう仕組み使うと、まあ、そのドッカーファイルをプロジェクトに用意しとくと、その VS コード立ち上げたときに、これ、ドッカー環境立ち上げるで、イエスみたいなのを押すと、勝手にドッカー立ち上がって、その中に入って、あの、作業、その環境が出来上がってて、そこで作業ができるっていうやつですね。
なるほど。いや、なんかそれはまだ使えてなくて、なんか便利そうですよね。デブコンテナ。
まあ、やっぱり Python のバージョンが、あの、そのプロジェクトごとに固まるようになるんで、それはそれで楽でいいですね。で、Docker でまあ立ち上げるんで、大体その必要な、あの、一緒に立ち上げると、あの、Docker Compose とかで設定しておくと、あの、データベースも立ち上がってとか、そういう感じになるんで、基本的には、うん、そこら辺使ってますかね。 まあ、なんで、あの3、4年ぶりに、
はい。
スマックに戻ってきましたけど、なんとか無事、はい。まあ、基本そこまで問題なく、
うん、
このまま、あの、なんですかね、使い続けていけそうですね。
なるほど。いや、よかったですね。ちょうどいいところを飛ばして、はい。
う
ん、はい、
そうですね。
評判のいいところで戻ってきた感じで、うん、はい。
まあ、だが、それ、もうちょっと前だったら、うん、多分 M1 の対応してないロゼッタ入れて、どうのこうのとか、結構多かったとは思うんですけど、
うん。
だから今、本当に入るのは、ちょうどタイミング的にも、良かったかなっていう気はしてますね。
うんうん。
うん、
はい。それでは、今月の目標を行きましょうか。
はい。
はい。
まず、
私から行きますね。はい、私は、そうですね。今回は、そうですね。カグルが、今、フォースクエアコンペというので、友達というか、あの前のチームメイトとあのチームを組んだので、まあ、フォースクエアコンペやりつつ、あと、PPPM コンペっていうのも、そうですね。ちょっとやっていきたいなというところですね。
うん、
はい。で、あと、ストレッチは、前月かな前月床まで、12.5 センチが目標で届かなかったので、まあ、これを今月こそ行きたいというのと、あと、ダイエットで糖質制限が、先月やってたんで、マイナス2キロ達成したので、今月もう一回やって、で、マイナス2キロ、はい、今月でも達成したいなというところで、そうですね。この3つやっていきたいなというところですね。
はい。フォースクエアコンペ周りは今んとこどんな感じですか、うん、結構いけそうな感じなのか、あんまり今までそういう GPS とか座標系はなんか取り組んでたりはしてました？
そうですね、まあなんかどっちかっていうとなんかマッチングコンペみたいな感じで、
うん、
そうですね、なんか、うん、結構いやチームメイトが強いので、
うん、
はい。私もなんか貢献しなきゃいけないなという感じで。確か今もうね、金メダル圏内だったので、なんか自分が貢献していけば全然いけそうだなというので。
うん、
そうですね。結構、何でしたっけ ?GPU 力というか、
うん、
が試されそうだなというところで。
なるほど。
はい。そうですね。あと勉強にもなりそうなんで。
うん。
うん、いい良さそうなコンペですね、なかなか。
はい、PPPM の方はどういう系でしたっけ、
うん、
もう一
回。PPPM は何でしたっけ MLP なんですけど、
はい、
特許 の、 関連で、
はい、
似通った文章というか、まあ、ほとんど単語レベルなんですけど、
うん、
まあ、似ているかどうかっていうのを判定して、しかも、リグレッションというか、5クラス、0、
はい、
0.25、0.5、0.75、1の、その5クラスのどれかっていうのを予想していくんですけど、
まあ、うん、
はい、そんなコンペなんですよね。なんで、この前の私がやった NBME のでの、自然言語力がちょっと生きるかなっていうので、
はい、
はい、少し、やっておきたいなっていうところですね。結構シンプルなコンペなので、うん、
はい、
うん、どこでまだというかもうちょっとなんですけど、どこで最終的に、うんうん、差はつくのかなっていうのは全然まだ分かってなくて、
はい、
はい、そこは面白そうだなって感じのコンペですね。
うん。
うん、
まだまだ、カグルをやり続ける感じですね。
そうですね。結局、はい、カグルをやり続けてますね。
うん。
はい。
はい、で、私の方は、まず一つ目が、うん、これがブロックチェーンのサービスを一つ作って公開っていうので、
はい、
まあ、なんか今、ちょっといろいろドタバタと、なんか、いろんなことが起きてて、この前その東京行った時に、まあ、いろんな人とこう連絡先とかも交換したんですけど、
はい、
その中の一人でなんかちょうど大学を卒業したぐらいで、
うん、
今もうなんかWeb3 に興味があって、
はい、
そういうブロックチェーンとか使ったアプリケーション周りですね、そこら辺で今なんかやってるけど、うん、まあ、やっぱ会社としても今全然まだやっぱ出来上がった分野自体が新しいんで、
うん、
まあ、そういう働き口もない中で、まあ、学習していきたいっていう人がいて、それでなんかもう泊まる場所もないから、それでなんかとりあえずもう島根行くんで家に泊めてくださいみたいな感じの
へ、
まあ、ちょうど、まあ、なんかオファーじゃないですけど、まあ、なんかそれで一緒になんか学んでいきたいですみたいな人がいたん で、
はい、
で、まあ、ちょうど、まあ、うちもそこまでなんですかね、まあ、人が一人分ぐらいは住めるようにはなってるんで、
うん、
まあ、いいでしょうっていうことで、とりあえず来週あたりから、はい、まあ、うちに住み込みっていう形なのか、は はい、
わあ、すごいですね。
はい。はい、まあ、ちょっと、まあ、その Web3 周りの技術を触りつつやっていこうかなっていう感じに今しようとしてまして、はい、本当にあの始まるのかは、まあ、実際始まってみないことには何とも言えないですが、うん、まあ、とりあえず今そこら辺の話進めてまして。
うんうん。
うん、まあ、なんで、せっかく、まあ、自分も今多分この時期に触っとくのが、あの一番おいしい時期だなって思うんで、ちょっとそこら辺のブロックチェーン周りですね、サービスを。で、これ、基本自分ソラナで、まあ、開発してますけど、まあ、今回はもうちょっと汎用的にっていう考えると、やっぱイーサリアムとかそこら辺のもののサービスにはなるかなとも思うんですが、うん、まあ、そこら辺のブロックチェーンの、まあ、サービスを一つ作って、まあ、公開したいなっていうのが一つの目標ですね。
うん、
はい、まあ、そこら辺も、まあ、なんか話はあのしていきたいなとは思ってます。はい、
はい。
で、もう一つがダイエットっていうので、まあ、最近太ってきてて、それで一つ問題点として、
はい、
まあ、その定期的に散歩には出かけてるけど、毎回その散歩でコンビニ寄ってあのお菓子とかジュースを買って帰ってきて、結局散歩分のカロリー以上のカロリーを摂取して太ってるっていう状況だと今一つ仮定して、はい、なんでとりあえず今月はダイエットっていうことで、そのまずコンビニでの食品、まあ、飲料も含めてとりあえず購入は禁止にしてみて、あのどうなるかを、まあ、ちょっと試してみようかなと、
うん、
はい、これはちょっとまだ、マイナス何キロとかよりは、あのちゃんとそういう風にしてみて、本当に、まあ、せめてあの増えない状況になるのかを確認しようと思いますと。
はい。
はい、で、機械学習的なところで言うと、俳句AI ですね。まあ、先月ぐらいちょっと手をつけて、止まってたんですけど、一回ハギングフェイスとか使って、あのちょっと穴埋めの、あの俳句、出力みたいなできるようになってきたんで、そこをちゃんとゼロからあの俳句を作れるっていうところを、残りの部分として構築して、それ最終的にはあの AI 俳句協会のサイトにちゃんと投稿できるようにっていうのを目標に今月やっていこうかなと思ってます。
お、
はい、
いや、すごい、ここ、ね、衝撃的ですね、はい、衝撃的というかね、
はい、
その同居の方が、
はい、
その方も思い切ってますね、島根まで。
そうですね、
はい、
う
ん、なかなかね、二つの島根に行くっていうところと、そこで出会った人の家に住み込みで、みたいなのと、はい、うん、すごいですね。
自分もどこまでその人を信用できるかは、ちょっと、はい、あの、まだ何とも言えないんで、もしこれで、あの、そういうトラブルが発生したら、
はい。
はい、まあ、トラブルが発生しましたで、うん、終わりそうですけど、まあ、ちょっと、はい。
そうですね。
まあ、そういう、まあ、チャレンジングな人がいるのは、まあ、手伝ってみたいので、はい。
はい、うん。そうですね。すごいチャレンジングな、はい。
はい、
ことなので、いや、それはなんか面白いですね。
うん。うん、まあ、それで、まあ、住む分には、まあ、とりあえずそこまで、家も狭くないというか、はい、まあ、一部屋ぐらいならなんとか、
うん、
なりそうなんで、
はい、
とりあえず、はい、そんなことを考えてますね。はい。
はい、うん、なるほど。いや、ここの一つ目の目標は、そうですね、要注目ですね。
はい。
はい、そうですね。それでは次のテーマで、カグルで磨く機械学習の実践力という本を、そうですね、レビューというか、私が著者の諸橋さんという方からいただきまして、そうですね、それをまあ一通り読んだので、まあ、少しこんな本でしたというところで、はい、まあ、説明したいと思います。ちょっとノートの記事書いてたんですけど、公開が間に合わなかったので、そうですね、ちょっとノートを書いて公開したらここにも貼っておきたいと思います。
はい、
はい、で、この本はまあカグルで磨く機械学習の実践力という本のタイトルの通り、
うん、
まあカグルに入門しましょうというよりは、まあカグルを通して機械学習のあの実践力をつけていきましょうみたいな本なので、
うん、
まあカグル自体が目的というよりは、まあ目的ではなくて、そうですね、カグルを通して機械学習のことをまあ今後あの学ぶための足がかりになるような本なのかなというような本になってますね。
うん、
それがまあ初めにとかのとこでも書いてあったりとか、あとこの諸橋さんという方は機械学習の、プロジェクトとかにあの10年ぐらいもやってるみたいで、まあ結構経験もあるので、うん、そこの経験も、この文章の中というか、あの何でしょう、コンペをこうやって取り組みますっていう中で、まあちょくちょく出てくるというので、そうですね、結構実務を意識した本なのかなというとこですね。うん、
はい、はい、もう今までも、うん、まあそういうなんですかね、 まあ、コンペに向けての本は多かったですけど、うん、まあ、それを通して、まあ、実務にどう生かしていけるかの、うんうん、はい、観点は新しいかもですね。はい、
そうですね。なんか、そういう、ちょうど、諸橋さんが書かれるのに、まあ、ちょうどいいような感じ。なんか、やっぱ自分がね、経験とかも盛り込んできてるので、
うん、
はい、とってもね、ここは、ちょうどいいテーマかなというところですね。
うん、
で、まあ、内容としては、一般的な、一般というか、まあ、私が書いたやつとかと結構似てて、まずはタイタニックコンペを通じて、まあ、ライト GBM とか、を説明したりとか、あとノートブックの使い方とか、いろんな、うん、基礎的な、初歩的な、なんて言うんでしょう、特徴エンジニアリングとか、そういうのを説明するんですけど、で、まあ、そこで、タイタニックのところでも、ニューラルネット、テンサルフローを使ったニューラルネットも、まあ、簡単に説明して、アンサンブルとかスタッキングみたいなことも説明するんですけど、
うん、
はい、その後はコンペに取り組んで、コンペを通してというので、そうですね、日分類の、ホームクレジットと、ホームクレジットコンペという、借金の、どの人が借金、するかというのを予測、借金じゃなかったらデフォルトするかですね、ローンで誰がデフォルトするかというのを予想するコンペや、あと MLB コンペと言われる、選手 の, エンゲージメントですね、を、予想するコンペ、会期のコンペで、なので、これで、分類と会期も学べて、で、それに、そういうデータ分析にどう取り組んだらいいかというところが書いている本、はい、になってましたね。
うん。
うん、なので、ホームクレジットコンペと結構複数テーブルとかあって、まあ、取り組むのが結構面倒なコンペなんですけど、
はい、
まあ、そうですね、そういう結構面倒なコンペとかに、取り組んで、組んだりとか、あと、まあ、MLP コンペは、何でしたっけ、コードコンペと言われるものと、タイムシリーズ API と言われるコンペなんで、結構サブミットするにもノートブック作るのがめんどくさい、うん、めんどくさいかったり、大変だったりするんですけど、
はい、
まあ、そうですね、そこ、諸橋さんは確か MLB で金メダルを取っていることもあったりして、
うん、
まあ、こういうふうな感じで、はい、取り組んでいくといいですよみたいなことも、はい、書いてあったりするというような内容になっていましたね。
うん、
うん、はい、なんか私の、カグルで、なんだっけ、カグルスタートブックとかはもうタイタニックを説明して、あとは、思想としては、ここにこういう資料がウェブ上にあるので、まあ、こういう良い資料で学んでいくといいよみたいな思想だったんですけど、
はい。
はい、この本は結構この本一冊で、タイタニックをやって、ホームクレジットやって、MLB コンペをやってというところで、なんかある程度のなんか学びができるかなというので、なんか、うん、全然なんか思想が違うような本だなというところで、はい。結構ね、どういう本を作るかっていうのも面白いなと思って、はい、読んだりしてましたというところですね。うん、はい、はい。結構、カグルの本もかなり増えてきたので。
うん。
ですね、うん。はい。カグル関連の本ね、多分ね、10冊ぐらいもあるんじゃないですかね。
うん。
はい。というところで、カグルというところで、多分ね、売りやすかったりするんでしょうね。
はい。
うん。あと、ちょっと話変わるんですけど、最近、うん、本の整理とかしてて、
はい。
で、本を、何でしょう、メルカリで売ったりしてるんですけど、いらなくなった本。うん、
はい。
ビジネス書とかって、まあもう本当に全然売れなくて、売れないというか、うん、まあ、何でしょうね、送料かけて売るとマイナスになる値段、要は50円とか100円になっちゃうんですけど、
うん、
Python とか、まあ機械学習系の本とか、まあこういう技術書って結構値段がつくんだなと思って、
はい。
はい。本当に古い、何でしょうね。JavaScript の5年前の本とかでも1000円超えて売れたりとか、
うん、
まあまあ Python の本とか本当機械学習の本とは半額以上で売れたりとかして、いや、
はい、
うん、本ってなんか皆さんというか、こういうメルカリとかで買うんだなというのはすごい、
うん、
これまであまり利用したことがなかったので、はい、そこはうん、なんか今回初めて気づきましたね、そこに。
はい、皆さん、こう積んどくとかで、
うん、
こう供給が少ない中で
、うん、まあそうか、逆に供給しないのかもしれないですね、結構ね、はい、本棚にだいたいね、古くなるまで、自分がいらなくて古くなるまで並べときますもんね、
はい、
うん、うん、確かにそれはありますね。ビジネス書とかだったら一回読んだら、
まあなんとなく、
うん、もうなんとなく
あとはもう、うん、メモとかしとけばある程度いいですけど、技術系のはコードとか、はいはい、
うん、
なかなかそんなメモを
うん、
切るっていうわけでもないので、
うん、はい、
残るのかもしれないですね。
そうですね。それ、はい、そういう理由ありそうですね。
うん、
はい、 そっか、今週の分析コンペが、書いてなかったですね。今回、今週の分析コンペというので、写真をマッチングするコンペが終わっていまして、
はいはい。
そうですね。あれは、なんて言うんでしょう。かなりというか、まあ、特殊なコンペで、まあ、2つの写真が、どういうふう、なんでしょう。どことどこが一致するか、似たような写真で、どことどこが一致するか、みたいなのを、なんか行列で提出するようなコンペだったんですけど、うん、
はい。
はい、そうですね。なんか、ソリューションとか見てると、全然知らない、なんですかね。カメラというか、写真とか、うん、まあ、カメラとかの、まあ、考え方というか技術的な考え方みたいなので知らないところがたくさんあって、
うん、
そうですね、すごい面白いなと思ってソリューションとか読んでましたね、
はい、結構日本人の人もそれなりにいましたよね、確か。
そうですね、最近のコンペだとね、本当日本人の方がなんかね、うん、かなり買ってたりとかして、
うん、
うん、このコンペもそうでしたっけ、違ったかな、
なんかこの人参加してるんだみたいなのをツイッターで追ってた気がしますが、
うん、それでコンペのソリューションとしてファム太郎さんという方が聞いたで、カグルイメージマッチングチャレンジ2020にまとめという記事を書いてまして、
うん、
はい、これを読むだけで一通りのなんか上位のソリューションとか、
うん、
全部分かった気になるというか、
はい、
なんかこういう、なんでしょうね、考え方みたいなのがあるんだなというのがわかる、なんかめちゃめちゃすごい記事だったので、
うん、
そうですね、これも、なんでしょう、ブログのところに貼っておくので、そうですね、これを見てもらえればと思いますね。
はい、はい。
うん、で、雑談とか来週話したいことというので、そうですね、今週話題になっていた記事で、Is competing on Kaggle worth it? というのでですね、Kaggle Grand Master がその Kaggle が役に立つかどうかについて、まあよく考えたという記事が、まあ英語なんですけど公開されていて、
うん、
そうですね、結構なんか Kaggle はまあ役に立つかとか役に立たないかとかというところで、まあそうですね、そういうのがまあよく整理されて書かれて、まあ本当に全人類が読むべきってツイートされてた人がいたんですけど、
はい、
はい、本当になんかいい記事だなと思って、そうですね、もうカグルが絶対良いとか絶対悪いとか、まあ両方の側面があるというところが書かれていて、はい、
うん、
まあ、うん、本当にいい記事だったんじゃないかなと思っていて、で、
はい、
まあ、一つ面白かったのが、面白いというか本当にそうだなと思ったのが、まあこの人はチームメイトやコミュニティからまあ学ぶ部分が多いし、カグルやっていなかったら、まあカグルで、カグルの外でも会うより、外でもフレンドシップを持てたみたいなことが、はい、書かれていたりして、
うん、
そうですね、まあ本当に私もそうだなとかって思ってたりとかですね、
はい、
まあ最初この方ももう誰も知り合いがいない中で、
うん、
どうやってそのトップクラスのカグラの人とまあ、チームを組むかみたいな方法も書かれていて、
うん、
そうですね、まあ、自分がある程度上位にリーダーボードで上位に入った上で、今他のコンペにで上位にいるけど、まあ、その方がこっちのコンペもやりたそうな方に、まあ、チームマージをして、こっちのコンペにアドバイスだけでもいいんでしてくれないかみたいな感じで、うん、まあ、チームマージを、まあ、持ちかけて、そういう上位の方の知見を得て、あと信頼も得て、なんかチームを組むようになったみたいなエピソードとかも書かれていて、かなり多分昔のエピソードだとは思うんですけど、はい、
うん、
はい、うん、なんか結構戦略を練って、そういう、そうですね、人脈作りとか、そういうのもされて、グランドマスターとかにもなられたんだな、みたいな。ああ、そうですね。そう、マシンラーニングの、なんでしょう、キャリアがない、要は、他の分野からのなんか参入された方が書かれている記事みたいで、そうですね。なんかそういう、うん、どうやってこういう分野に、自分が入ってきたか、みたいなことも書かれていて、
うん、
はい、結構、なんか興味深い記事だったので、はい、なんかおすすめだな、と思って、はい、紹介しました。
はい、まあ、ちょうど自分も、今週は、うん、カグラの関西飲み会とかも、はい、
うんうん、
はい、開催されるんですが、まあ、そういうカグルがないことにはそういう人たちとはなかなか、
はい、
うん、会ってないですし、多分そういう機械学習の自分も案件いくつかフリーランスとして持ってますけど、うん、そういうのも、うん、やっぱカグルを通してどうのこうのっていうのは大きい気がしますね、
うんうん、
はい、そういう意味でも、まあ、カグルがその直接的に役に立ったかというよりは、まあ間接的にそういう、うん、まあ場所としてというか、はい、 まあ、一つのサービスとして、ね、うん、まあ、役には立っているなっていう感じはしますね。
はい、うん、そうですよね。なかなかね、一緒にそうやってプライベートで、まあ、交流したりとか、そういう友達みたいな関係を持てるところってない。はい、まあ、なかなかね、少ないので。
まあ、このポッドキャストもそうですけどね。
はい、そうですね。
はい、
そういうのを、それが縁で、ポッドキャストも始められたりとかね。
うん。
うん。オフ会とかもできたりするんで、
はい。はい、
まあ、なんか、それだけでもすごいところだなって感じがしますね。
うん。
はい。うん。そうですね。今週話したいところは、こんなところかな。
はい。はい。
うん。エゴンさんはありますか？何か。
まあ、そんなところですかね。はい。
はい。
ですね。はい。
ですね。
うん。
はい。それでは、はい。今日はここで終わりたいと思います。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。